文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日は11月14日赤坂 TBS ラジオのスタジオから生放送で、もう気がついたらあっという間に終盤戦に入ってるんですけれども、ここで一つお知らせ、ラジコで今生放送でお聞きの方、今夜はラジコがメンテナンスのため断続的に数分程度配信が中断する可能性があります。音声が切れてしまった場合、数分おいで再度つなぎ直すか、地上波ラジオもしくはツイキャスでの動画中継をご利用ください。またラジコのタイムフリーでの追っかけ再生でも聞き直すことができます。どうやらなんかさっきね、ちょっと落ちていたということらしいんですけれども、ちょっとね聞き逃したところについては今ね超エモいクッかけてたんで、追っかけ再生の方でぜひ風営法を聞いてもらえればと思っておりますが、生放送でございますので、番組中にもメールをいただきます。ラジオネーム水餃子日野市の65歳の、ご婦人の方、寝れない夜のヒーローライフチャーリー様へ初めて言われたわ。
ヒーロー。
いろいろなテーマでいろんな方が個性的に語り合う番組でしたね。嬉しいです、はい。さて、コロナ禍たくさん感じましたよ。例えばスーパーマーケット、今まで店員さんにここまで甘えてたんだな、自分のバカと気がつきました。レジ打ち遅いなとか愚痴さえ思ってたでしょう。コロナ禍感染の危機にさらされながらお仕事してくださってありがたい、食はしなければならずとか、人とのコミュニケーションは少し面倒と思ってたけど、こんなに人と関われないとコロナって憎いと思いました。何より大切な人を失いたくないと思いました。とともに救急車のサイレンを聞くと、どうか見てもらってね、助かってくださいと祈りました。コロナ禍、自家用車で一人で運転するときは心がけて歩行者や対向車に笑顔をお見せするようにしてみました。気味悪いかなと譲り合いを大優先しています。あとバイトできず大学を中退する学生も少なくなってほしい。やはり学費は全面支給して、研究費も確保して国内で薬やワクチンが研究できる余裕が欲しいです。強い日本を考え直したいですね。もっととてもいろいろ思い考えましたが、とりあえずライフさん頑張ってください。なんか母からメールもらったの母の軍隊そっくりでちょっとびっくりしましたけれども、
笑顔を見せるっていう話が笑顔を見せる、ね、素敵だし、はい、さっきチャーリーが言ってたオンライン会議とかそういう授業の合間にふふってちょっとでも入れることによって空気が、良くなるなのか、空気が伝わるっていう話が近いなと思って、なんか肯定してるよっていうことを相手に伝える機会を意識的にみんなが増やそうとしてるんだなって、もとてもいい話だなと。自分の会社で言うと、上司が派遣行ってたんだけれども、ズーム会議がみんな慣れきった後にようやく出社っていう風になった時に、リアル会議久々にやったら、みんなワイプ芸が二特化しすぎてて、うんうんって言いながら全員無駄好き芸
わかる。それめっちゃうまついてる。あと温かい目がすごく上手になったわ ね、
本当にね、
ズームに向けてる。
いや、本当
それはすごい笑い話だけど、いいことだなって、
やっぱね、笑顔が大事なのもそうだし、今日はね、その前半割とこう辛かった人の話、さっきもちょっとありましたけども、やっぱ心の中で祈ってた人すごいいると思うんですよね。なんかこう救急車の音がすごい聞こえるたびに、別に何がどうしたわけでもないのかもしんないけれども、なんかこう嫌なことを考えてこうちょっと気持ちが沈みがちな時に、助かってねってこう祈れるこうマインドをね常に持っていたいよねっていうのはちょっと改めて感じました。もう終盤戦なのでどんどん行こう。ラジオネームいちご屋、新潟県34歳男性、チャーリーさん、ライフクルーの皆さん、こんばんは。私がパンデミックで考えたのは偶然についてです。ステイホームが叫ばれるより前、家を出なかった時期があるという意味で、流行先取りをしていた私の一つの処方箋は旅に出ることでした。旅の楽しみはや効果は人それぞれあると思いますが、私はふとした偶然の出会いが喜びにつながることがあります。2年前ローカル線で列車を待っていた時に老夫婦に話しかけられ、行き先など雑談をしました。別れ際、彼らが持っていた5個入りのパンのうち3個を私にくれました。普通の菓子パンでしたが、とても美味しかったのを覚えています。今、こうしたハプニングは起こりづらいのではないでしょうか。少し物悲しくもあります。なんか、同じ体験で言うと、京都の、とある、映える神社みたいなところに、冬にちょっとこう、京都でね、非常勤の講義があったから行こうと思って、行ったら、当時は外国人観光客もすごい多かったからさ。で、そういうので、寒いじゃん。 もらったのが焼き芋ね。
ああ、いいね。
これ絶対今無理だからね。持ってる焼き芋半分にして、旅の人からこう分けてもらう。今絶対無理だからね。無理ってわけじゃないんだけど、なんかこう、やっぱり、そのね、これから観光客の方がまた入ってくるのかもしれないけど、こう戻って、まあ、来た時に、なんかこう、お互いすごい頑張ったねっていう感じが、なんかこう伝わってさ、なんか入ってきてくれるんだったらすごいいいんだけどねって思ったりまあするんですけど、偶然の出会い、塚越くん、偶然の出会いってまあよく言うけどさ、そんな偶然って起こそうと思わ、もう起きないから偶然なんだよね。
でも、なんか今日ずっと話していて、最近僕が強く思ってることでもあるんですけど、やっぱ楽しいことしかできないなというのはある。
かっこいいこと言うね。
で、
というのは、
いや、っていうか、いや、もちろん、いいね、コロナ1年半でもう2年とかになって、で、どうしても嫌だけど続けなきゃいけない。もう本当に大変だっていうメールがたくさんあったし、そう思ってる人も多いだろうし、まあ僕もそういうこと思うことあるんですけど、どうしてもやらなきゃいけない仕事もあるんだと思うんですけれども、そんな中でも面白いって思うことを、どれだけできるか。例えば、まあ、さっきも例に出したダース・レーダーさんとプチカシマさんの昼からなんですなんて、まさに政治談義ですよ。政治の難しい話なんだけど、それをやっぱり面白くやるっていうことで、もちろん専門家の人たちが難しい話をするかもしれないけど、それとはまた別に自分たちでできるっていうことで、まあ、商業的にも成功してると思うんですよね。で、まあ別に商業的な成功は云々は別にしても、自分の生活の中で楽しいって思えるのをどれだけ増やすって大事じゃない？
なんか増やすっていうのもそうなんだけど、多分今、その楽しいをさ、なんかこう、その遠慮しがちになるというか、なんか、
そうそうそう。
俺、テレビに出ていて、一個、すごい、なんだろうな、改めてこうだなって思ったんですけど、まあ普通のところに行くと僕ってすごい変人なんですよ。
知らなかったの？
いや、知ってたつもりだったんだけど、なんかテレビで、その、まあ、なんつうの？ CM 前みたいなところでこう、スーッとカメラが出演者舐めていったりするときあるじゃないですか。まあ踊ったりとかするんですけど、もう出演者の人がめちゃくちゃビビって、は？ちょ、誰かこれ打ち合わせ聞いてた？みたいな感じで、結構本気でなんかこう、ビビられて、普通の人は不規則行動するとこんなに怖がるんだと思って。でも、これって結構、なんか、今回もその、なんつうの、いろんなこと気使っちゃうみたいな話あったんですけど、なんか、そんなこと言ったら僕存在してるだけで人怖がらせるんで。
いや、でもね、そうそう、やってみたら偶然ってできるものもあって、それこそ去年僕、ワイドショー出てたので、毎週。去年の文化の日に、僕、結構その時派手な服着てから着たいもん着ようと思ってて、
着てたね、
夏ぐらいからいやもう自分の好きなもん着たらええやろと思って、ピンクの服ばっか着てたんですよ、で文化の日でいつも隣にいた末延さんっていうジャーナリストの人がいつもなんかそういうの着るねって言ってて合わせたわけじゃないのに両方ピンクだったんですよね。でなんかすごい華やかになって、あるある、 その日池上さん着てたんだけどなんか最初にそうやってツーショット
が
映ってですね、それは偶然でみんな番組の人たちもみんな楽しんでて、それなんかでも楽しかったですけど、
ね、なんかそういうことなんですよね。結局最初はね、楽しいこととか偶然のこととかって、特に今ってさ、なんかこう予期しないことってめちゃくちゃ嫌がられるんだと思うんですよ。それはズームとかそういうオンラインでいろいろ限られてるのもあるし、まあもうちょっと世の中のマインド的になんていうかちゃんと言っといてよみたいな感じに、まあ、なりがちなんですけど、まあ、そういうことを、まあ、もちろん気を使ってできるんだったらそれもそれでいいと、まあ、僕のようなつい不規則行動をしたりとか不規則発言をしたりするようなタイプの人間はこれは開き直って毎週やろうと思って、なんか1週目はめちゃくちゃビビられたんだけど、もう今は毎週やるもんだと逆に思ってるから、隣のアナウンサーの女の子なんかも一緒になったよねとか言ってくれて最近なんかね、続けるっていうことによって偶然はちゃんと必然に変わっていくので、偶然だなと思ったら大事にしたらいいんじゃねえかなと思ったんですけど、どうですか、森山さん。
いや、大事だと思います。いや、自分も今のこの越後屋さんのメールと、塚越くんの話とシャーリーの話を受けて今すっごい合点がいったことがあって、というのは、私ですね、最近バイトを始めまして、
社会人、
副業、会社の人、会社の人 の人は、まあ、知ってる人と知ってない人と、まあ、これ公の電波で言っていいのかな、そう置いておいて、うん、そう私会社員生活をしながら今銭湯の番頭をしてまして、
うん、銭湯の番頭っていうのはいわゆるあれですよね、銭湯をご存じない若い方のために説明すると
男湯と女湯の間に座ってですね、あの札とかを渡したり、うん、タオルを受け取ったり渡したり、牛乳瓶に入った牛乳を売ったりする、うん、あのとても楽しい
最高の仕事ですね、
うん、でなんかそれもあのバイトの張りが普通にただの客だったんですよ、うん、なんだけどあのバイトを募集って張り紙がしてあって、でそこの銭湯にマジであの外気浴、女湯の外気浴エリアに扇風機を置いてほしいってずっと思っていたんだけれども、いつまで経っても置いてもらえないからあ私が中の人になればいいんじゃんって思って、あのこれ私 やりたいんですけどいいですかって言って、うん、その場でバイトになったんですけど、あのその結果どうしてるかっていうと、この、5個入りのパンのうち3個をもらう的な生活が、はいはいはい、あの突然誕生しまして、あのめちゃめちゃ近所のお惣菜屋さんのおばちゃんとかが、はいはいはいはい、次の日休みだとなんかこう袖の下に入れてきてくれるんですよあとはなんかオーナーのおばあちゃん、
非公式経済
そうおば様が
誰も課税されない
ねじ込んで来てくれて、
あちょっと持っていきって
そう何にもお返しはできないんですけど、そうとかなんかそういうなんていうんですかね、あの何が言いたいかというと、目の前にあるちょっとでもピンとくるようなことがあればそこにコミットしてみると、あの偶然の楽しいことがなんか転がり込んできたりするっていうことを最近それですごい感じて、
あれだよね、あので転がり込んでくる構えをちゃんとこう持っとけってことですね。
そうで結果そういうことを私これすごい求めてたなって今やりながら、これ天職なのではって思っているところなんだけど、
番頭が
そうだから、そのチャーリーさんとか村山さんみたいにめちゃめちゃ前のめりにあのできる人はもうやったらいいけど、うん、あのね、毎回絶対やろうやろうだとそれで疲れちゃう人も多分いるから、うん、もちろん自分のやれる範囲でなんかあこれいけじゃねみたいな時に、うん、いけじゃねって思えたやつだけやったらだけでもね、うん、なかなか生まれるものってあるんじゃないですか、ね、
確かによくよく考えたらあれだよね、コミュニケーション弱者強者みたいな言い方しますけど、うん、あれですね、僕と村山さんは割となんかコミュニケーションじゃなくて偶然に対する耐性が強いなんか予定外のことが起きることに対する耐性が強いのではないかという、お祭り体質とか
お祭りやってたら中入っていっちゃう、
多分ね、なんかわけわかんないことが起きても割と受け入れられるというか、なんかあんだろうこれみたいな感じで流せちゃう、
本当そうなんだけど、なんかズーム会議の朝から晩までみたいな、そのさっきも言った合目的的なコミュニケーションでこう朝から晩まで埋め尽くされてることにすごい飽きてたんだなと思って、あのそうじゃないことをやりたいと思った時にとりあえず目に入った銭湯のバイト募集を指さしてこれやりますって言っちゃうみたいなことが、あのあこれは求めてたから今やってたんだなって今この場に来て発見しましたってご報告でした。
ポテトさんちょっとのコミュ強が、すごいいるのですけれどもなんかこうなんか、まあ、偶然強者かコミュニケーション強者か分かんないですけど、うん、なんかこう この感じどう？
あでもなんかすごく私の個人的な話なんですけど、オンラインを使って恋愛をしてみようと思って、うん、なんかこうマッチングアプリとか使ってみようと思って使ってみたら、なんかまさに仕事みたいになっちゃって、ズームで予定を入れてすいませんちょっとリスケしてくださいみたいな19時にずらして私なんかこれ何やってんのみたいな、でもそれってなんかもう偶然が生まれないんですよね、なんかもう全然恋に転がって、まあ、やってる人もいるのかもしれないけど、
ね、
なんか面白みが全然ない仕事じゃんってなって、ね、
シェリー・タークルっていう心理学者があのコロナ以前にやった調査で全く同じことを言っていて、マッチングは仕事になっちゃ う業務になって数こなすことが、なんか営業成績みたいに数をこなして、今日は3本案件があってなっていくっていう。
偶然に真面目に、偶然性を真面目にやろうと思うと、そういうし、なっちゃうみたいなことだと思うんですけど、
常見さんが何か手を挙げている。
なんかでもね、なんか塚越さんの楽しいことやろうよってその通りだと思っていて、あれ何が言いたいかというと、まあなんかね、東博さんとかね、石戸さんが最近 SNS 見過ぎになって、ツイッター見過ぎになっていけないことをツイートしててね、うん、なんか要するにこうツイッターばっかり見てるとなんか偏っちゃうよってことに対するメッセージなんだけど、一緒に思うのが、ちょっと別のね、彼らが言ってるのとは別の論理で、SNS を見てるから空気読んじゃうんですよ、みんな。 で、みんな実は SNS にアップしない楽しいことをとっくに始めてるぞってことに気づいてほしいんですね。つまりアップするとお前不謹慎じゃねえか、感染対策を行ったのかっていうけど、みんな結構旅行してるし、なんかこうね、飲み会も開いてるしみたいな感じで、あ、もちろん別に感染につながるようなことやれとは言わないんだけれども、あ、で結構今最近週末の宿とか取れないですからね、みたいなことだし、あとそのライブ、先ほどねナッキーさんと話してたんだけど、ライブにしてもね、プロレスにしても、もう新しい楽しみ方が始まってんすよ。なんかこうね、騒ぎ方とか騒がなくても、心の中で叫べみたいなね感じでね、みんな静かに盛り上がってるから、なんか昔やってた楽しいことをなんかあまり不謹慎に思わずやってみればいいんじゃないですかっていうことをね、非常に思った次第でございますね。
楽しむっていうことに対して自分の心と体を開いておくっていうのは、なかなかでも上山さん訓練いるよ本当は。
そうだよね、特にね、自粛しましょうっていうムーブでみんなね動いてるからね。
まあでも今日ここに集まった皆さんも自分もツイッター見る時間減ってるっていうのは、なんか、今の常見さんの話とも近いなと思ってて、なんかそこのタイムラインで取り行われてることが、まあその、まあ、信じる信じないもあるし、なんか本当に自分の生活にそこまで関係ないことで人がいちいちなんかカリカリ怒っていたりとか、まあ、もちろんそれも大事なんですけど、
ツイッターのトレンドを見て、その、あの解釈がいっぱい出てくるじゃないですか、でそれで空気読むから、それはやっぱりそういうテレビで誰かが何か言った意見からで、あの話すっていうのと同じだと思うんですよ。常見さんも
なんかそれってね、あのちょっと村山さんとやり取りしたかったのが、あの要するにツイッター見なくなったのってツイッターが不愉快だからってことを言ってる、載ってる情報が、
それもなんか見てて辛くなるものがまあ増えたな、よく目にするようになったなってこともあるし、それともう一つ、そのツイッターの中にその自分の生活はあまり関係がないなってことを、まあ、コロナも踏まえてすごい感じるようになったってことは大きいですね。
結構さ、その東さん一生さんのツイッターミスリレーション問題と結構僕似てるなと思ってて、なんかこうツイッターで例えばやれトレンドに入ってることとか、活発な意見交換や激論あるいは炎上とされてるものがもう理解不能だったりとかずれすぎてたりしているってことだよね。で先ほどのなんか人前で発言するとき注意しなきゃいけない問題ともつながるんだけれども、ついつい荒探しになったりとかね。でなんか先週も具体的に申し訳ないけど、さまざまな炎上が起こってたじゃないですかみたいので、一部もう理解しきれない部分もあったりしていて、でだんだん人前で言えないから、実はますます人々のサイレントマジョリティ的なね、普通の感覚が実は一方で生まれてんじゃないかってことを感じたんです。で特に僕ちょっとね、いきなりポリティカルな話になるんだけど、ずっと井戸正恵さんって政治家というかね、あの立憲民主党で立候補してる人、立憲民主党というよりは彼女を応援してて、で今回彼女の応援に何度もその集会に足を運び、で演説までしたんですよ。でその時に井戸さん頑張ったと思うんだけれども、その時感じたのは、僕らが叫んでたことってどこまで人々に伝わったのかなって後で猛反省したんですよ。ということで、なんか、あの、利権よりも人権だってことがキャッチフレーズだったんだけど、そのことって僕はとっても大事なことだと思うんだけど、人々がだから投票しようっていうふうには必ずしもならないなとか、それは分かっていて、それ大事な前提で、でも経済大事だよねとか、安心したいよねとか、いろんな思いがあったと思っていて、実は今取り戻さないといけないのは、普通の感覚を、あの共有できる仲間なんじゃないかなって気がした次第です。だからここ1年間実は SNS の投稿はしないんだけど、 DM のやり取りがめっちゃ増えました。
なるほどね、
投稿よりもね、本音は全部 DM のやり取りで、信頼できる人と信頼できる距離感でって感じですね。
まあそれがだから、僕はもう今対面する人以外との連絡一切しないので、だからあのこの番組の打ち合わせ のメッセージとかもほぼ無視してるんですけど、あのそれはなんでかっていうと、結局そのなんだろう、対面して、あの普通の感覚っていうのは多分ないと思うんだけど、対面して、いろんな角度で情報がもらえる人たち、関われる人たちの基準を失った瞬間に、自分の足元が多分完全になくなるなと思って。で、それだったら、19時まで残れて嬉しいとか、あの、なんだろう。まあ、あの本当に数人しか来なかった授業なんだけど、あの今本当1割ぐらいしか自分の授業対面でやっても学生来ないんですけど、オンラインでも受けれるから。でももう1人あのずっとオンラインでやってた時に、ぜひ対面で受けてみたいですっていうメッセージが来た瞬間に、あ、 これはもう来週からタイミングしようと思って、あの、そういうなんかこう、あの、直で来たものとか、目の前で手で触れるもの、での目で見えるものっていうものをなんかすごくこう、大事にしていったときに、なんかこう、今、なんかすごくいろんなことを蝕んでるものと違うところに立てる気はするんだけどって話をしたら、あれだね、もうエンディングっぽくなってるけど、もうちょっとあるので、共感さんもか。ということで、村山さん、曲の方行きましょうかね。
一回そういえば臨場性みたいなテーマの時もありましたね。
やったね、
コロナ中に、うん、なんかそこの話が近しいような気もしつつ、うん、まあ、ちょっとその自分のリアリティを大事にっていうことで、あの、番組の文脈とか一切無視して、ただ聴きたいだけで選曲した曲をかけさせていただいてよろしいでしょうか。
イエス。
というところで、TBS さんに忖度したわけでは一切なく、聴いてください。宇多田ヒカルで君に夢中。うん、
文化系トークラジオライフ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。